今日は出エジプト記29章35節から46節までです。出エジプト記の29章35節から46節まで、はじめに37節までお読みします。あなたが私の命じたすべてのことをその通りにアロンとその子らに行ったなら、7日間飲食式を行わなければならない。毎日食材のために罪のための生贄として子牛一頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときには、その上に罪のための生贄を捧げ、これを清別するために油を注ぐ。7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければならない。あなたがそれを清別すれば、祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものもすべて聖なるものとなる。アメン。前回までのところはアロンとその子たち、人間の性別認証式についてでしたけれども、この箇所は今度は祭壇の食材、祭壇の性別のための儀式です。でこれは日々7日間お牛一頭が捧げられて、そして罪のための生贄とされます。さらに性別されるために油が注がれます。でこれが7日間にわたってなされます。認食式も7日間にわたりましたけども、この祭壇の性別も同じです。7という数字は完全数ですね。ですからそれが清められるまでには7が必要なわけです。7、1日1日お牛一頭が祭壇に捧げられる。でそれが7度繰り返されると、第7の日が終わった後には、その祭壇は、贖われて完全とされ、清別され神に受け入れられるものとなるわけです。祭司の認証式も7日間行われましたので、それが必要だったわけです。でそして、そうするならば、37節にあります通り、それを清別すれば祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものも全て聖なるものとなると、こうしてこの祭壇が主に用いられるものとなります。そして、38節以降がですね、その祭壇の上で日々捧げられるべき捧げ物に関する規定です。では38節から、42まで、全部お読みしましょう。祭壇の上に捧げられるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく1歳の若いお羊2頭、一頭の若いお羊は朝捧げ、他の一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。一頭の若いお羊には上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉を10分の1エバと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒を4分の1品が添えられる。もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物である。これは主の前、会見の天幕の入り口で、あなた方が世々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る。そのところで私はイスラエル人に会う。そこは私の栄光によって 正当される。私は会見の天幕と祭壇を性別する。またアロンとその子らを性別して彼らを祭司とする。祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神、主であり、彼らの間に住むために、彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神、主である。アーメン。38節から42節までのところが、日々の捧げ物、毎日この祭壇の上で捧げられる捧げ物です。それにはですね、羊、1日につき羊が2頭、朝に夕に1頭ずつですね。でそれから、油を混ぜた小麦粉、これも朝夕。それからブドウ酒、これも朝夕ですね。朝ごとに夕ごとに、祭壇の上でこれらのものが捧げられて、そしてそれらはですね、41節の後半にある通り、それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物、つまり火で焼き尽くす捧げ物であり、それは主をなだめる香り、日々なだめるものですね。普通の牧師はですね、日曜日の礼拝だけでなく、朝ごとに夕ごとに、祈りを捧げる、捧げないところもあるんですけども、当教会でも、朝ごとに、また、夜ごとに祈りによる礼拝を捧げております。で、当時の祭司は毎日ですね、日々この、捧げ物を捧げて、そのなだめの煙を主の御前に捧げておりました。で、その内訳は、羊、一回につき捧げる、礼拝で捧げるものは、まず一頭の若いお羊で、それにですね、上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパ、もっと簡単に言えばですね、小麦粉大体2リットルぐらいに対し、それにオリーブ油を1リットルぐらい混ぜたものですね。そういう割合ですと、ちょっと、湿っぽくなるんでしょうかね。パンというよりもむしろ、パンケーキの元みたい なんかそんな感じですかね。そういう、オリーブ油と小麦粉を混ぜ合わせたものと、それから、注ぎの供え物としてのブドウ酒4分の1品、4分の、1品は 0.95 リットルです。ですので、朝羊お羊一頭、それから、小麦粉に油を混ぜ合わせたもの、それからブドウ酒、この3つを、朝に捧げ、また夕に捧げます。でこれらは、なだめの香りとして、主に捧げられます。でこれが、42節にあります通り、主の会見の天幕の入り口で、祭壇は、入り口にあります。会見の天幕に入ったら、まず真っ先に目にするのが祭壇でしたね。ですからそこで、天幕の入り口で朝に煙が立ち上り、夕に煙が立ち上る。そしてそれが夜々にわたって絶やすことのない全焼の生贄であると定められており、そしてそのところで私はあなた方に会い、そのところであなた方に語る。ですから、イスラエルの人々がこの天幕に朝、天幕の方から煙が立ち上るのを見て、また夕方も、その立ち上るのを見ることになります。そして、そのところで私はあなた方に会うようになる、なります。そうしますと、かなり、毎日、大量の動物たち、または穀物が捧げられて そして祭司の務めも日々あるわけですね。まあ、これは、旧約の、律法、イスラエル人が、それを世々にわたってなす務めとしてしてきましたけれども、世々にわたるということはつまり今もですねこの定めは有効なわけです。ただ今私たちはこの律法を、ね、律法の通り、守っているわけではありません。私たちは異邦人であり、アロンの子孫は、まあ、近くにいないわけですね。じゃあどうすればよいか、まあ、安心してください。誠の大祭司が、誠のアロン、イエス様がそれを捧げてくださいました。ヘブル人への手紙の10章を開きます。ヘブルの10章のまず11節から14節までをお読みします。10節からお読みします。ヘブル10の10から、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされるのです。アメン。ね、よかったですね。この十一節のすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることはできません。旧約の祭司たちはその生贄を捧げるために度に、まあ、罪を思い起こしたわけですね。しかしその朝ごとに夕ごとに捧げられる生贄、それは罪を除き去ることはできませんでした。もしそれで罪を除き去れたんでしたら、イスラエルは罪を犯すことはなかったことでしょうけれども、しかしそうではなかったんです。ただ誠の子羊イエス・キリストが誠の捧げ物をただ一度だけ捧げられました。それによって私たちは聖なるものとされ、そして、この罪のための生贄はイエス様はただ一度捧げて後神の右の御座に着かれ、そしてそこでその敵がご自分の足台となるのを待っておられるんです。私たちはキリストがただ一度捧げられたその完全な贖いによって私たちは聖なるものとされました。イエス様は天の誠の聖女において神の右に立っておられ、そして私たちのために日々取りなしておられます。ステファノが、死ぬ間際天を見上げた時、栄光の御座に座られる神とその右に立っておられるキリストを見ました。私たちもですね、このキリストにあって日々清められ聖なるものとされていきます。この出エジプト記の、ね、今日読んだ最後のところ、ね、私は44節、私は会見の天幕と祭壇を選別すると、会見の天幕と言われているんですけども、私はその場所で、イスラエル人と会うと言われておりますゆえに、ですからその天幕は会見の天幕という呼ばれ方もしております。そしてそこで私は会う、46節の彼らは私が彼らの神主であり彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神主である、 第45節の私はイスラエル人の間に住み彼らの神となろう、ね、昨日の、お葬儀に出席された方は、なんか似てるなって思いますね。黙示録の21章に、黙示録21章の方では、ね、まあ、イスラエル人だけではなく、もう私たちですね。黙示録21章の方では、21章3節、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アメン。出エジプトの方ではこの祭司が朝に夕に同じ生贄を繰り返し捧げることによって、それで私はその場所であなた方と会おう、で会見の天幕であなた方と会う、そして、そういうふうにするのであれば、私はイスラエル人の間に住み彼らの神となろう、まあ、そういうふうに、まあ、言われましたけども、しかしキリストがですね、ただ一度完全なる生贄を捧げ、そして朝ごとに夕ごとに捧げる生贄はもはや必要なくなりました。そしてキリストがただ一度完全な贖いをしてくださったがゆえに、この黙示録21章に至るんです。そして、祭壇は7日間、7という完全数が満ちるまで、生贄は捧げられましたけども、今、神の時がですね、日々徐々に満ちてきております。それがいつなのか、どのくらいなのか分かりませんけども、しかしその神様の御心が完全数に達した時、この黙示録21章の御言葉が成就します。神の幕屋が人と共にあり、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。この永遠の御言葉が成就する時はやがて来ます。私たちはその日その時まで日々忠実に主に仕えて、また私たちもですね、祭司として召されました。祭司の務めは朝ごとに夕ごとに、主の御前に生贄を捧げること。私たちも朝ごと夕ごとに祈りの生贄を捧げて、そして日々残された日々を歩み、この主の時の成就する日までこれを忠実に守って、そして祭司の務めを成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この旧約の律法、この至るところに今に通じること、永遠に通じること、イエスキリストに通じることが隠されており、そして本当に私たちにもありありと関係のあることであることを日々見ております。私たちもキリストイエスにあって祭司とされました。イエスを信じる者、それは全て祭司とされ、日々祈りを捧げるべきであり、日々和解の務めをなすべきです。それはあなたが、あなたの時が満ちるまでそれは続くものであり、いよいよにわたってそれをなすことです。私たちは罪がありますが、しかしキリストがただ一度完全なる生贄としてご自身を捧げられたことによって、私たちの罪は清められました。それゆえ私たちも祭司として務めが果たされるべきことが日々あります。どうか私たちが日々この祭司の務めをなし、まだ贖われてない人たちのために祈り、彼らにイエス・キリストを述べ伝え、 彼らをキリストにあって神に捧げる生贄として私たちも捧げることができますように。どうかこの一日を、新しく始まった日を、あなたが清めて、一人一人の祭司たちを、主はあなたが清めて、今日も一日、和解の務め、取りなしの務め、祈りの功を託す務めをなさせてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、大祭司であり、ただ一度捧げられた誠の子羊であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。